はい、始まりました。どうもこんばんは。セアロガイサーとオネラジ、水曜日でございますよ。水曜日はこの方と一緒にお送りしていきます。ミクハン、よろしくです。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
はい、1週間ぶりでございますね。
はい。
いやー、いかがですか、この1週間は。どんな感じでしたか？
今週は、でも、あれですね。今、結構北海道も今、マンボウで、続々とそうなんですよ。休みに入ってたりしてるので、あれです。ちゃんとマスクしながら、マンツーマンレッスンなんで、相変わらずゴルフやってますよ。
ああ、そうですか。
練習しまくってます。
もうミクさんはもう変わらずですね。ゴルフやって、お仕事頑張って、美容のお仕事もやって、ウェイですね。
ね、変わんない。全然変わってないかもしれない。
いや、いいですよ。でもまあ、気をつけなあかん部分は気をつけてね。
もちろん、もちろん。なんかね、そう、さ、あのー、今日ね、友達とかと、例えば、ちょっと会うとかっていう前に、最近、キットで検査するようにしてるんですよ、今。そう。で、定期的にそういうのやるようになって、なんかこう、自分がね、今度、感染源になっちゃったら、やっぱり困るので、そういうの今、やり始めたら、なんかこう、気をつけるような、その癖がついて、なんで、なんとなく私的には、そういうなんかこう、生活スタイルのリズムがだんだん取れるようになってきましたね。
言うて、まあ、僕らのできることって一緒ですからね。
いや、ほんとね、そう
で
です
き
よ
る。
ね。
もうなんかもうとりあえず行政の言うことには従いつつ、手洗いして、マスクつ
そ
けて、検査
う。
せなあかんときはして、でもこれ
そ
をもうずっとやっていくほかないのだと。
う。ね、ほんとに、そうい
う
思い
こ
ます
と。
よ。変
僕
わら
ら
ず
は
やって
ね、
ます。
まあ、出張なんだかんだでよくいろんなところに行って、で、今週も、ちょっと東京の方に出張行ってたんですね。で、まあ、とにかくもう僕、那覇空港の PCR 検査場はもうめちゃくちゃ常連なんですよ。もう、やってろって感じで、も
やって
う、常連
るっつって。
の感じで、はいって、おい、大将、じゃあもう今日、いきなり入ってるっつって。いいもう PCR もらうぐらいの、もうそんぐらいの感じなのね。で、最近ちょっと体制が変わって、那覇の空港の PCR 検査場が。なんか、で、人もちょっと人員がわっと変わったのよ。もういつもの人員じゃなくなってて、いつもの人はもう俺がもうなんか常連って大体分かってるから、淡々と本当にこなしてただやるだけなんだけど、今もし、ちょっと研修中っぽい人がいて、で、研修中の人はもう完全マニュアル通りしっかりやって、確認しながらやるから、もう俺もう100回目やけど、めっちゃちゃんと説明してもらった。でももう俺も全部わかるし、なんなら今あなたが次なんだっけって確認してる段取りも俺次の段取りが分かってますみたいな。っていう感じぐらいもう検査を受けてるっすね。
素晴らしい。いや、でも、やっぱセアルさんもそうやってんですね。
やってます、もう。とにかくね、まあ、抗原検査よりも PCR の方が感度がいいぞということなので、まあ、検査はもう、よっぽどのことがない限り PCR でもやってて、で、あれ、まあ、もういかにスムーズに俺 PCR 検査を終えて、家に帰るか、飛行機乗るかっていうのが、もう僕の中での勝負になってきてるんですよ。
正直、セアルさん、その PCR の検査の場合は、あれですか、空港の中ですぐにこう、分かる感じなんですか？
あ、いや、1日かかるんですよ。
そうですよね。すぐには出ないんですもんね。
で、まあ、帰ってきて、まあ、PCR 検査受けて、で、まあ、今日僕実は東京から帰ってきたんで、明日検査が出るんですけど、だから今
そっ
日は
か。
もう、あんまりね、検査出るまでは、よそでわーわーしないみたいな感じ
素晴
なんです
ら
ね。
しい。
で、まあ、いかにスムーズにこう、PCR 検査受けて家帰るかっていうことなんで、なんかね、飛行機降りて、で、荷物受け取って、那覇空港のこの外出るところのウィーンぐらいから唾液溜め始めてたらちょうどええぐらいの。
ちょっと待って、
そ
すご
こから唾液を蓄積し始めたらちょうどええのかっていうタイミングも、もう自分の中で測れるようになってきましたね。
もうでもやっぱり常連になってくるともうそのねリズムがやっぱりセアロさんも取れてるってことなんでね、
うん、そうなんですよ。だからなんかね 今回はなかなかこうスーッと本当に待ち時間ほぼなしで PCR 検査を受けれたんですけど、
うん、
あのオミクロンがバッと広がり始めぐらい、
うんうん、
ああ那覇空港もめっちゃ行列できてたんですよ PCR、
そうなんだ。だから
いつもの感じでこう、うん、ウィーンって出てそこから唾液を食べ始めると、
うん、
前の人たちがこう、
うん、
並んでいる時にもこう唾液がずっと溜まっていくわけよ、
うんうんうんうん、
完全にもうこのこれぐらい必要ですよっていう唾液の量を、はい、超えた量が口の中にあるのはもう分かってるんですよ、うんうん、でせっかくでも口の中溜めたし、なんかこう、今飲み込むのもったいないなみたいな気持ちになるけど、はい、検査場でこう、係の人と2、3やり取りがあるんですよ。
はいはいはい。
何時の飛行機ですか、便名と、あれ分かるやつくださいとか。
はい。
だその時にこう、
はい、
唾を飲み込まへんようにキープしながら喋るっていう技術がある。
なるほど。
ちょっとこう、一周上向きながら。
うん。分かった。
ちょっとこっちに溜めながら、唾液溜めながら会話するとかね、そういう技術があるんですけど。
素晴らしい。いや、ね、でもね、やっぱすごい、すごいね、ちゃんとやっぱりセアロさんもやってるってことですね。素晴らしい。
そうね。
うん。
やるべきことはやって、できるだけ日常生活に近いようにね。
そうですね。はい。
思うけれどもね。
うん。うん。
まあ皆さんもなかなかもうほぼほぼ日本全国でマンボウ、状態になってて緊急事態宣言出るか出ないかみたいな話もね、
は
い、どうぞ気をつけてね、うん、過ごしてもらえたらと思いますが、うん、始めていきましょうか。
はい、
はい、セラベさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてますよ。水曜日は本当にゆるゆるゆるっとねやっていきますけれども、皆さんあのお付き合いください、
はい、
応援したいぞと思っていただいた方、セアロガイサポーターズのページを、はい、動画の概要欄もしくはネットで検索してチェックしてください、
はい、
皆さんのご支援しやすいようなお手軽プランもご用意しておりますよ、うん、そして、メンバーシップ登録していただいたらですね、過去のアーカイブ全部見ることができまして、かつですね、うん、今メンバーシップ登録限定の動画も各週でアップしてますんで、うん、そちらも確認してください。
はい。
で、今、ミクさんがね、先週アドバイスくれた、ちょっとメンバーシップ登録している人たち向け限定の大企画、
う
ん、
走らせてる。そうそうそう。
はい。
どうですか？
まあ、始めてから、まあ、1週間もまだ経ってない、5日ぐらい
で、はい。そうですね。
まあ、うんうん、1キロちょいぐらいは落ちてます。
きたー、すごい。
ね、
いや、でもね、セアロさん、1キロって言ってるけど、1キロ落とすって、まあまあ大変ですから。
でも、僕分かってるんですよ、これ。水が抜けた状だけの1キロだぞっていうのは、俺、ちゃんと分かってるんです。
うんうんうん。
結構もう、急に、一晩寝たら1キロ落ちてたとかもまああるじゃない。
まあまあまあ、はいはいはい。
あれはもう体から肉がなくなった、うん、脂肪がなくなったわけではなく、うん、水分が出たんだぞと、
うん。うん。
ここはもう勘違いしちゃいけないわけよね。
なるほど。ただね、これがずっと続いていくようだったら 100% ですかね。
まあまあそうですよね。
そうそうそうそう。水だけじゃないって。
減少傾向をキープしときゃいいと。
うん。
上昇傾向にが続いたら、それはもう今の生活習慣に問題あるぞってことだからね。
そうそうそうです、そうです。
それは確かに肝に銘じながらやっておりますね。うん、ただね、やっぱ僕、どうしても出張行ったらね。
いやー、わかる。
俺ね、ダメなのよ。もうビジネスホテルに行くと、もう正気を失うのよ、
うん、
俺、
うん。
理性が吹っ飛ぶんですよ。
いや、でもこれ、我々あるあるでやっぱりこう出張行くことやっぱ多いと、どうしてもそこの現地のものを食べたいとか、はい、それだけがやっぱり楽しみとかってみんなあるから難しいですよね。
ねえ、だからなんか、まあ外には出て飲まなかったんです。
うん、うん。
ウーバーイーツをホテルで頼んでたんですけど。
お、東京で何ウーバーイーツしたんですか。
ね、なんかちょっと名前忘れたけど、こう、うん、中華屋さんみたいなので。
うんうん。
頼んだんですね。
うんうんうん。
でもやっぱこう東京の、
はい、
まずもうウーバーイーツの店舗のバリエーションの多さ。
そうだ
ね。もう本当にもうワクワクするんです、あれ見てるだけで。
やですよね。
だからね、俺本当にあのビジネスホテルはね、おじさんのディズニーランドと思ってて。
わあ、すごいいい言葉。うん。
で、もうあのミッキーの代わりに僕はサウナなんですよ。わあ、ミッキーって言ってるテンションで、ああ、サウナ、水風呂って感じで、アイドルなんですよ、俺の中でやっぱ。はい、スカッとして、
うん、
出て見るじゃない、ウーバーイーツを。
うん。
あのもういろんな色とりどりのお店、もうエレクトリカルパレードなんですよ、店
長。ああ、すごい、そっか。
こんなの漫画のもって言って、うん、気ぃついたらもうそっからはもう白目多分ずっと向いてると思うけど、もう完全に記憶がないのよ。気がついたら目の前に中華とレモンサワーのカンカンがあったって感じで。
素晴らしいな、いいな。ど
うだろうな、別に。家でウーバーイーツ頼んで食うのと別にそれは一緒なんやけど、
うん、でもさ、そうビジネスホテルなのもそうだし、若干私、うん、沖縄に行った時に、うん、ウーバーイーツとかのあれですよね、ちょっと少なめですよね。
え、ビジネスホテル？
いや、あの沖縄で泊まった時に、ビジネスホテルに、そう、泊まった時にめちゃくちゃウーバーイーツ、それこそ私もあの外に出たらコロナの影響も強かったんで、うん、あのビジネスホテルで食べようと思って頼もうと思って見たら、
うん、
めちゃめちゃ少なくて。
そうなのよ、しかも那覇でしょ。
そう、
県庁所在地那覇ですらそんなの多くないの。
そうなのだからね、私ね、ポークエッグの店にして、
はいはいはい、
そこがそう一番ね、やっぱ有名で美味しそうだなと思ったからそこにしたんですけど、うん、あんまり、そうだから沖縄ってあんまりないんだなと思ったら、セヨロさんがテンション上がる理由がわかる。
いや、そうなのよ、
う
ん、全然ラインナップの豊富さが違う。
くー、すごいでしょ、うん、
まあ、やっちゃったわけですよ。
やっちゃったんだ。
うん、でまあ羽田空港から今日帰ってきて、
はい、ええ、
ほんでね、ちょっと動画を明日アップしたくて、はい、
うんうん、
今日撮影行ってきたんですよ。
おお、
うん、でもあいにくの雨だったんですけど、もうちょっとタイミング的に今撮らんといかんなっていうことで、
うんうん、
撮りに行ったんですね。
うん、
で、まあ雨だから、
うん、
ちょっとなんか岩がゴツゴツしているところをせめて選んで、海が綺麗に撮れへんから、
うん、
なんか岩場とか崖とかのなんかスケール感でこうせめて絵的な面白さ作ろうみたいな感じで、
うんうん、
ちょっと遠出して行ったんですよ、カメラマンと2人で行ってね、
はい、
そしたら雨バー降ってて、
うん、
やっと止んできて、あ、よっしゃ、ちょうど止んだ、ラッキー、撮るぞと思って、いきなりやけどみたいなこと言ったら、うん、なんか多分こう喉の、
うん、
大事な部分がブンってなんか切れた感じがしてなんかいきなり大きい声出したらなんかブンってなることないですか？
あります、あります、私よくあるから。うん、
声でかいですもんね。
うん、わかります。
デシベル、平均デシベルすごい大きいですもんね。
うん、うん、あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。
第一声でそれ鳴って、そっから本当にね、俺天竜源一郎さんみたいな声になって、しばらく、
嘘。そう
で、これやばいなと、全然撮れへんなと、うん、一発目のカットですよ、一発目の、
うんうん、
もうカメラマンと二人でこんな遠出したのに絶望的な気持ちになって、
うん、
ちょっともう一旦、
うん、
のど飴と、
うん、
温かいドリンク買いに行こうって言って行った。
おうおう、
うん、その遠いとこ、もう断崖絶壁みたいなとこがあるとこやから、田舎も田舎で、
うんうん、
コンビニももうなんか30分ぐらいかかるのよ、そっから。
はいはいはい。
もうでも、もうしゃあないから行って、
うん
うん、もうなんか喉にええ感じのマスクと喉飴と、ホットのなんかレモンのドリンクみたいなの買って、うん、
はい、
もうなんか YouTube で急に喉が枯れた時の緊急対策みたいなので、こう、
うん、
ここをほぐしなさいみたいな、
うん、
ほぐせと言われてる場所を全ほぐしして、
うん、
その往復1時間でやれることを全部やって、
うんうん、
もう声出るようになったんですよ。
うん、
よっしゃー、撮るぞーと思ったら、雨バー降ってきて、うん、うまくいかんわ人生って。本当に僕が、
いや、ネガティブだね、セダロさん。ポジティブ、今日は、ね、ポジティブ、うん、
あの悲しくなっちゃいましたね。
あれだよ、休めってことだよ今日は。
そうかな、でも、
うん、
もう俺も切れて、
うん、
なんかどうでもよくなって、全てが、
うん、どあどうなんですか。
雨降ってようが関係あるかっつって飛び始めたら、多分ビビったんでしょうね、うん、俺のこの感じに、うん、
はいはい、
天気も問題させみたいな感じで、うん、ちょっと晴れ間も見せてくれて、はい、なんとか無事撮ることができました。
おお、よかったよかった。そうそうそう、ほら西山あかりさんからも来てますよ、コメント。大丈夫大丈夫っていうことね。
あの
大丈夫大丈夫、
疲れてる時にさ、
うん、
大丈夫って言われたら泣きそうになることないです
か？泣きそうになる、わかる。私も
だから言わないでと思う。
ちょっとさ、異性だったら好きになりそうになりますよね。
そうそうそう、なんかね、うん、大丈夫ってパワーワードやねんな、結構。
わかるな。
大丈夫だよ、あなたならできるよってなんか言われたりしたらさ、
うん、
もう、
うん、
ちょっともうやめてって。けど。
もう異性だったら私すぐ好きになっちゃいます。
あらら。
うん、
ミックさんの
そんなこと言われたらね、
ね、
だって大丈夫じゃん基本。
確かに大丈夫そう。
でしょ。いや、あんまり言われない。うん、
ちょっともしもね、あの、はい、リスナーの中でなんとかミックさんとお付き合いしたいっていう方いたら、一旦僕ご連絡もらって、で僕が陰でミックさんをなんか追い込む裏工作やりますよ。財布盗みますまず。ミックさんをなくして、
はい、
なんか道歩いてたらこうおしゃれして出かけてたらこう、はい、マンションの上からなんか水ぶっかけられてで携帯を盗むので、
はい、
なんかお金もない携帯もない そんなびしょびしょのミックさんに、
はい、
大丈夫だよって声かけたら、うん、きっといけるんじゃないかなんでちょっと僕に言ってください、そしたら。
はい。もう花丸さん、セアラガヨジさん、かわいいっていうことで、ね、コメントもらってますよ。
こんなゲスな陰謀を企てる人、こんなにかわいかったのかな。
かわいいですね。ありがとうございます。ね、
は
い、
まあでも今日無事こう動画撮ることできまして。
うん、ハッピーだね。
で、ぜひともぜひとも見ていただけたらと思います。
うんうん、はい、お願いします。
ミ、は、ク、い、さん、今、なんか、何してるとき楽しいですか、
う
ん、
この人も好きで。いやでもね、どうなんだろう。最近でも、ちょっとしたね、さっきのそのセアロさんじゃないけど、ダイエットの、
はい、
ちょっとサポートみたいなのをさせてもらってて。
はいはいはい。
個人的なんですけど。
もう、そうやってパーソナルトレーナー的なこと？
あ、そうですそうです。私ね、一応健康食育マスターっていう資格を持ってるので。
はいはい。めちゃくちゃ言い慣れてますね。健康食育マスター。
そう。あの健康のために必要ななんかこう食事ってこういうのだよみたいな、まあ、提案があって、はい、そうで、はいはいはい、個人的に今そこをサポートさせてもらってるんですけど、
うん、
1週間で 1.5 キロ落ちたんですよ、これ嘘の。
すご
そうで、これ何をやったかって、別にすごく難しいことしたわけじゃなく、
うん、
結構落とし穴っていうのがあって、
落とし穴、
はい、1個が飲み物だったんですよ。
飲み物、
うん、例えばさ、缶コーヒーとか、
はいはい、
うん、あと例えば、スポーツ飲料とか、
はいはいはいはい、はい、
まあ、あとはあの炭酸の例えば、まあ、コーラ類とか、
うんうんうんうん、
うんうん、っていうのを、まあ、その方は朝習慣でその缶コーヒーを飲んでたっていうのが分かって、
はいはい、糖質高いよね。
そうなの。そうなの。
俺の知り合いも、あの、缶コーヒー大好きで、
うん、
毎日何本も飲んでたら糖尿病になって、もう飲めへんくなっちゃった人いますもん。
そうそう。で、落とし穴がっていうのが、その飲み物で、みんな結構ダイエットしたいっていう人って、結構食べ物を重視するじゃないですか。
はいはいはい。
そう、でも私の場合は、それ全部、あの、見ていくと、特に食べ物が、例えばめちゃくちゃチョコ食べてるとか、お菓子入れてるとかっていうのがなくて、これおかしいなと思って聞いてったら飲み物で。
なるほどね。
そうで、かなりやっぱりその缶コーヒーと、あとそのスポーツ飲料、例えばあの運動した後のスポーツ飲料だったりとか、
うん、
そう、そういうのがすごく、あの、飲みすぎてるっていうのが分かって、で、まずじゃあ食べ物じゃなく飲み物の方に まあフォーカス当てて、ちょっとそれで様子見てみようって言って、今日そこを確認するのに1週間後のその人どういうふうにやってるのかっていうのを聞いてったら、まあ 1.5 キロ痩せてて、いやだから意外に缶コーヒーって、例えばですよ、朝だけだったらまだしも、うん、朝昼夜例えば寝る前なんていうふうに飲んでたとしたら、
はいはいはい、
結構これ
それはそう
ね、ね、思いますよね、うん、そう、
あのなんていうの、例えばコーラとか、
うんうんうん、
ポカリとかに入ってる、
うん、
なんか糖質を角砂糖にしたらこんな入ってますよみたいな画像見たら引いちゃうよね。
引く、これ、あ、西山あかりさんありがとうございます。コーラとかには角砂糖数十個入ってるとか言うし、その通りなんですよ。
そう
角砂糖ね、12個、うん、
今あのメンバーシップ登録限定の動画で一緒にダイエット企画やってるプロデューサーの人さんはもうコーラ大好きおじさんなんですよ。
ほ
ら、ね、コーラばっかり飲んでて、多分お風呂もコーラだったっけ、うんうん、ね、コーラ風呂
失礼さん今笑ってますよきっと、
うん、出るぐらいだから、
うん、
なんか本当にそれやめたらだいぶええかもね。
そうだから、まずはじゃあそれを飲み物をお水に変えていこうとかっていう、まあ習慣なんで、要は
そうよね、ダイエット習慣やからな。
そうで、それがやっぱり日常になっていくと、少しずつそうやって体重が落ちてったっていうのが分かるから、じゃあ次の段階に行きましょうっていう話にもできて、
うん、なるほどね、
うん、
そうなのよ。イモさん、コーラゼロとかも侮れないみたいな、なんかさ、いわゆるさ、この糖質ゼロみたいな、
うん、
売り文句のやつは、でも、はい、甘みを感じるなんかこう、
うん、
成分がちょっと人工甘味料的なもので、うん、だからそれも体に良くないよ、長期的に見たら良くないよみたいな、
うん、素晴らしい。そう、あのまさに私そういう風なところをちょっと勉強したときに、やっぱりそのゼロコーラっていうのって、そもそもそのコーラの成分に何かを注入することじゃないとゼロにならないので、ゼロにするために何か入れてるっていう風な考え方なんで、
はいはいはい、
そうそうそう、なのでやっぱりあながちなんかそのなんて言うんだろう、ゼロコーラがいいという風には、うん、ちょっとならないのかなっていうところで、まあそれぞれのね、食事とか、まあ、食育っていったところは考え方がそれぞれあるので、
うん、
何がいいとかどれがいいとか、まあ医学的にも違いますし、なんかこういろんな考え方がそれぞれあるんですけど、うん、でもまあ確かにゼロコーラとかゼロというふうにつくものだったりっていうのは、やっぱ中に何かを入れてゼロにしてるんだっていうのはちょっと覚えておいた方がいいかなっていうのは思いますよね、うん
う
ん、
そうですよね、
はい、
だから本当にさ、うん、美味しいもんってまあ太るじゃないですか、基本
ですね、ですね、
甘いもん、油、うん、塩、まあ、これがまあ、はい、結局人がうまいと感じる多分要素じゃないですか、
うんうんうん、
でもさ、これって結局は昔こう人間がまだまだなんていうか、うん、飢餓との戦い、
うん、
もう文明って要は飢餓との戦いじゃないですか、
うんうん
う
ん、
どう安定的に食料を確保するか、うん、それが狩猟なのか、そうですね、もう濃厚なのかで定住してみたいなの、うん、とまあ本当につながってるんだけど、うん、昔はもういかに体にちゃんとエネルギーを蓄積して生命を維持するかっていうことが本能と体の構造に叩き込まれてるから、もう体にエネルギーを蓄積しやすい糖質と脂質は、うん、もうほんまに体にとって必要なもんやぞってなって、うん、美味しいってなるわけじゃないですか。
うん。
だがしかし、もうこの飽食の時代と呼ばれてる、うん、まあ、どうせこれが続いたらこのシステム維持できなくなるよとかもあるけど、
うんうんうん、
太りすぎて体を壊して死んじゃう人が出てきてるから、
うん、
ちょっと申し訳ないけど、体サイド、本能サイドの時代に合わせてアップデートしてくれてちょっと思うんですよ。
うん、素晴らしい。そう思います。
いやそんな無理やけど、アホみたいな話だけど、うん、もう これ以上体にエネルギーが蓄積したら脂質糖質がめっちゃまずくなる体になってほしい、
うん、ねね、そういう風になったら全然違いますよね、きっと ね、
ね、だから多分僕のベスト体重って72キロなんですよ、
うんうん、
で75キロ超えたらもう多分こう肥満体型になっていくんですけど、うんうん、今もう85ぐらいあるからやばいんですけど、
うんうんうん、
75を超えたら体重が、うん、一旦脂質と糖質がめっちゃマスクになってるみたいな体になってるから、
ね、 いいですよね。うん。
でなんか酸っぱいもんとか苦いもんとか野菜がとっても美味しく感じるみたいな。
うん。うん、いやでもそのね、うんうん。
使用書に人体の使用書をどっかに提出したらそうならへんかなと思うけどな。うん、
そうだからね最近はそういう風なあの人の変化がやっぱり見えたり、
うん、
あの自分もね変化してゴルフが上手くなるとかそういう変化することに対してすごくあの楽しみとか喜び最近感じてるんでそれが結構生きがいになってますね、うんうん、
いやそれはねいいですよ結局もう成長するのがね一番もやっぱ楽しいですからね人生、うん、
ね、うん、
ただ成長するためにやらなあかんことが全部しんどいのよね。
うん、いやわかる。すごいわかる。
ね、
確かに、俺だからさ、そうですね。うん。
1年前ぐらい、
はい、
1年も経たんかぐらいにさ、うん、英語を頑張って勉強するって言ってた時期があったと思うんですけど、
うんうんうん、
参考書とか買ったり
と
か、ちょっと勉強してみたんですけど、
はいはい。
びっくりするぐらい覚えられへんのよ。1時間勉強するでしょ
はい。
で、もうページ開いたら前のページ忘れてるやん。
うん。
だからもう、あ、もうダメだと思って、このページだけ1時間かけて、覚えるぞ、うん、つって1時間ずっとそのページのやつを何回もこう言うて、わーって言って、翌日朝起きたら、もう、まっさらの、もう、真っ白になってんのよ。ハードディスクとして、もうこいつがもう、ダメすぎて。
すごいね。
そう、俺、本当にもう、諦めちゃったのそれで。
え、でもさ、セアロさんって私の中ではですよ、一緒にね、あの YouTube の例えば撮影とかの時に一緒に同行させてもらったことあるじゃないですか。
はいはいはい。
そうするとあれだけの長いあのセリフだったりとか、あの伝えなきゃいけないことを、まあ、的確に間違うことなくあれだけの早口でお話しするっていうのが、まあ、特徴的だとは思うんですけど、それをもういとも簡単に話できるのに。どういうことなんですかね、うん、だって、ね、うん、
脳の作りがもう短期記憶仕様になっちゃってて、
ああそういうこと
か。ネタ覚えんのももうとりあえず今日の舞台のために叩き込む、
うんうん
うん、今日のために叩き込むっていうことをずっともう十何年やってて、でセアロがやつも瞬間もう1カットを撮るためだけに瞬間覚えて、それ OK カットになったらもうそのセリフ別に言う必要ないからもうすぐ忘れてよしみたいな。
なるほど。
もう長期記憶仕様の脳じゃなくなってて、多分一回ねこの英語とか覚えるようになったらこう長期記憶の脳にしないといけないんだろうなっていうね。
まあでも身近で見てましたけど、あれだけのあのこうなんていうのセリフを短期間でとはいえ、うん、間違えることなくあれだけの早口で的確に話すってまあまあみんなできないと思いますけどね。
いやだからそんなにじゃあもうそれできんでええから長期記憶欲しい、うん、覚えたことは忘れないっていうね。
あ、そうか、
星野ヒントレッスン諦めないで英語を話せるハウトゥーちょっと教えたいのか、西山あかりさん毎日外国人とお話するといいらしいですよ。コツもあんねやろな。俺の覚え方の問題もあると思いますけどね。
うん、
キモさん、カナダ留学してる松浦さんでさえ英語を覚えきれないと、うん、話してました、ね、そうですか、ま
あ、ちょっとなんかほっとしますね、うんうん、
みんなできないんだじゃん、
ね、ま、みんなできないんですよやっぱりそんなね簡単にね、
うん、英語を喋ってる人と日頃から一緒にいないと難しいでしょうね、
うん
うん、じゃあちょっとまあ、はい、考えたらでも米軍基地がある、え、
はい、
喋ります英語喋れるんですか。
あ、Nice to meet you。 う
わ、初めましてないじゃん。
すいません、全く話せないですね。すいませんで
した。その程度なら俺も言えるのよ。
そっか。
ナウシ、ナイスニーチューは言えるし。う
ん、ね、まあちょっと今度 ね、お話ししましょう。英語で。
グッズグズになりますよ。
うん、まあ地獄みたいな絵図だと思いますけど、はい。
イモさん、三浦さんの訂正ですと、
うん。
そうね、俺もなんか。俺は知らんけど有名な松浦さんって方がいいのかなと思ってそれを思ったけど、はい、松浦さんですね、
はい、
じゃあ、まあこんな感じで今日は終わりにしましょうかね、うん、で皆さんお願いがあるんです、もう来週2月10日、
はい、
またライブがあるわけですよ、
おい、
また 作ります、一生懸命作ります。でオンライン配信限定になってます、うん、今回ね、また人も呼べませんので、はい、オンラインだけなってるんですけれども、アーカイブも1週間ぐらい残りますんで、沖縄にいない方もその2月10日の夜は予定ある方もぜひ
ぜひ
よろしくお願いします。
お願いします、
お願いします、本当に
お願いします、
本当ごめんなさい、お願いします、
お願いします。
はい、あの動画の概要欄に URL ありますんで、ぜひ買ってくださいよ。はい、はい、あ、S 銀八さん、動画もらえ
ます。はい、いつもありがとうございます、は
い、ということで、もう今見てる59人の、はい、もう皆さんが買ってくれないと誰も買ってくれません、このライブ、
はい、
当事者意識を持ってよろしくお願いします。
私からもお願いします。
はい、ということで以上でございます、はい、セロガイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております、セロガイサポーターズのページを動画の概要欄もしくはネットで検索してチェックしてもらえたらなと思います、うん、あとメンバーシップ登録、はい、していただいたら、限定動画配信しております。あと過去のアーカイブも見れます、はい、今限定動画でダイエット企画も進行中でございますんで、よかったら見てください。
はい、
はい、ということで以上でございます。お送りしたのはセロガイおじさんことエマヤと
札幌観光大使の長岡美久でお送りしました。
はい、ほなまた。